都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
さあ。
はい。
始まりました。都市ミナティでございます、
はい。始まりました。もう、あれですからね。その、ユーマを紹介するっていうのも。
はいはい。
うん。もう、今年最後ですよ。というのも、今年が最後の収録になりますので。
これが今年最後。
そうです、そうです。しかも撮ってるのが、クリスマス。
はいはい、
12月の25日ということで、上げるのが26日なので、まあ、ちょっとラグはあるんですけれども、もう撮ってすぐホヤホヤを上げるという
なるほどね
ものなんですよ、
はいはい、うん、じゃあクリスマスの感じをちょっと出しつつも
そうですね、
やっていきましょうかね。
まあ、だからクリスマスにふさわしいかどうかはまあおのおのだけれども、一応ゲストは呼んでいるので
おのおのだけれども
、うん、まあ、考えによっちゃ確かにクリスマスねっていうようなゲスト呼んでるんで。
そんなゲストいます？
ちょっと年配ですけれどもね。
ああ、そうですか。
ちょっと年配ですけれども、はい、まあだから年配でなおかちょっとオカルトに詳しいというか、まあそういう風な仕事をしていないので、まあちょっと面白い話聞けるんじゃないかなと思って、ちょっと今日呼び立て、
最後の最後に、はい、
最後の最後にちゃんとクリスマスに
ゲストをね、
はい、すいません、
ふさわしいのを用意したということ
です。はい、ではゲスト、サンタクロースです、どうぞ。はい、今ね横にいますけれども、
はい、
サンタクロース、
はい、
はい、反りごと家にぶち込んでくるっていうね、
めちゃしたね、
なかなか気候で、いや煙突がないからチャイムで来たよ普通に言ってましたけど
それでぶち込んでねえじゃん、
開けたら開けたらもうホッホッホッ言うて、
あ、
うん、
まあ確かに、
はい、
言われてみれば、
うん、
サンタクロースってユーマかもなってちょっと思いましたね。
そうでしょ、怪人ですよね。
怪人だし、みんな知ってるようで知らないもんね。
そうそうそうそう、そうなんですよ。
そういう意味では確かに
言うそうそう、
うん、
で、まあ嘘なんですけどね、言わねえから
みんなの心の中にいるみたいなことかなと思って。
あ、違う違う違う、もう完全に嘘なんですよ、すいませんね
嘘ではないと思うんですけどね。
嘘呼んでないんです。
呼んでないですか、はい、クリスマスなのに。
そうそう、呼んでないそんなもん、だって俺知らんし、
来てるかもしれないの。
いや普通に携帯番号とか知らんし呼べてないんですけど、一応サンタ、ニコラウスがなんだらかんだらとかあるでしょ、
あ、
元々のモデルがみたいな、それちょっとめんどくせえから、
なんかあれだよね、ヨーロッパの方だっけ、
イタリアかな、
イタリアだっけ、
うん、ちょっとイタリア、まあ一応省くけど
イタリアだっけ、本当
省くけど、せえっつったらイタリアでしょ、だって ほぼほぼ
そんなことない、だいぶざっくりな
昔のせえっつったらあの辺りでしょ。でも
なんかあるよね、うん、サンタクロースの
うん、
その本物がいる国、
そうそう、
どこだっけな、
いやちゃんと選ばれてて日本にもいますよ。
いるよね、
いますいます、ちゃんと選ばれてるやつがいて、
それ認められたら名乗っていいみたいな、ね、
そうそう、
あったね確か。
でちなみにサンタって郵便番号があるんですよ、サンタにちゃんと手紙を送れるところ、
うん、あ、そうなん
す、あるんですよ、うん、一応カナダでなんですけれども、
うん、
サンタってやっぱりイメージですけど、ホッホッホッホッって笑う、
まあそうね、
イメージあるじゃないですか、
ヒゲ蓄えてる、
そう、
人でしょ。
日本だと数字の羅列で郵便番号なんですけど、カナダは広いからか、うん、アルファベットと数字の
組み合わせ
で郵便番号になってるんですね、
うんうん、
ですからサンタクロースの専用の郵便番号、カナダでは HOHOHO ほうほうほうになっているという。
なるほどね、あ、笑い声とかかってるんだ、
うん、そうですそうですそうです、 H0H0H0 ほうほうほうになっているという。でここに送れば一応サンタクロースに届きますよっていうのはちょっとねユーモアがあるような。
じゃああれなのかな、そっちの辺の子供たちは直接送るのかね、
うん、
欲しいものとかを、
あ、かもしれないですね、
ねえ、
うん、
そんな感じします
ね、来てくださいっていう風な、
うん、
で一応ですね日本に、
はい、
2010年にですね、
うん、
サンタが現れたっていう、まあ一応ニュースになっていて、新聞にも
載ってるんです、
載っている話があるんですよ、うん、ちょっと新聞見てください
新聞見てください、
記事こちら、
ああそういうことね、おのおのっていうのかと思った、 ああ、なるほどね。
どうですか、これ。
本当だ。写真自体はさ、
うん、
ほら、ぼやけてるというか、
高速だから、ね、
ちょっとブレてる感じの写真だけど、
うん、
なんていうのか、トナカイが引っ張ってるソリーの、
うん、
に乗ってるサンタクロースが、そうそうそうそう
ブレてる。
すごいスピードで動いてるのを撮りましたっていうっぽい写真、
ね。そうなんですよ。うん、で、一応、移動速度を計算すると、時速5000キロらしいです。
5000キロ、
うん、このブレ方は。
マッハみたいなやつで。
いや、まあね、そうそう、一応そうらしいです。5000キロというふうに、一応新聞にも載っているんですよね。
よく撮れた、それ。
2010年の12月の25日っていう。
ああ、でもちゃんとクリスマス
の日なんだね。そうです、そうです。そうなんですよ。というような、まあまあ、サンタの。
じゃあやっぱいるんじゃないですか、どっかには。
いないでしょ。
そうっすかね。
北海道新聞からでした。
北海道、ね、
北海道に出たというね、雪国から。
まあ、まあ、一番近い。そう、なんか、
どういう意味、
サンタクロースの、あの地元に、
うん、意外となんかユーモアある感じだよね。サンタいるって信じてたよね、結構長いことね。うちあのサンタはいないってちっちゃい頃から言われてましたよ。
岡山はってこと。
岡山じゃない、うちは。
早瀬家が。
そうそうそうそう、うちはいないからつって、うちは来ないよって言われ
てました。そんなに子供の頃にもいないけど、
うん、
あれはやってたの、クリスマス的なことをやってたの。
肉をただ食らうっていうだけ。
鳥の肉
は。僕はあの甘いものがダメなんで、
うん、
結構肉とかが多かったんですよ。
多かったっていうか、まあまあ、
うん、
それはそれでやるよね。大体鶏肉とケーキでしょ、
うん、だから鶏肉が多めですよね
って感じ。
うちはそうそうそう、
あでもやるんだね。
やるはやってた。で肉を頬張る、ただ無言で頬張るっていうだけの会はやってましたけど。
プレゼントもらわないの。
プレゼントもね、誕生日が近いんですよ全員。12月クリスマスでしょ。1月。
お前そんな近くないじゃん。
あ僕はね、うん、父はもう1月ですし。
あみんなって、
うん、で弟僕も含め3人ともまあ、3月4月だし、
うん、
母親5月だし、全部近いから、うん、じゃあもう一緒にしちゃえって。
全然近くねえよそれ。
おばあちゃんも3月3日。
全然近くない。
おばあちゃん3月3日、うん、みんな近いから。
えそれをクリスマスにまとめちゃうの。
クリスマスとか正月にまとめる。もう全部一緒にしちゃう。
すげえむちゃくちゃやってたんだね。
まあまあうちはね、そんなあのキリスト教でないので、その強い。
まあまあ大体、うん、そうだろうけど。
まあまあそんなですよ、うん、で一応で、
ね、
最後なので、
うん、
今回、
今年、
うん、そう今回の収録が最後なので、お便り1グランプリちょっと決めようじゃないかと。
まあそうでしょうね、うんうん、
今回のこの前半戦は僕らでちょっと1つずつ読み合って、うん、最後の、
まあ、ギリギリまで ね、うん、滑り込みのもあるんで、そうそうそう、それも読んでいきたいなと。
お便りの紹介をしていこうかなと思ってます。
じゃあもうこれでこの回でお便りもう最終締め切りということで、
最後です。
次はもう結果発表になるということですね。
やっていきます、
うん、
ちょっとじゃあ読んでいきますね。
はいはい。
1通目、岸本さん、安弘こんにちは。安弘の中学時代の同級生イーリンです。
あーどうもお久しぶりですね。
これ友人枠やから、ほんまやったら読んでない内容なんで。
ほんまやった
読んでない
内容。まあお前が読むのがまず珍しいから、ね、
あまあね、
言っても。
今回は僕が体験したことをお話させていただきたく、メールを送らせていただきました。
はい、
僕は大学時代、
うん、
大学時代知らないですからね、僕はイーリンどうなってるか。
お前は高校まで、
中学校、
あ中学校か、
うん、中学校だけ、
中学校まで、
うん、大学周辺のアパートで一人暮らしをしていました。大学周辺ということで、はい、近所にも学生用のアパートが多くあり、
うん、
近所にも同じようなアパートがありましたと、
うん
うん、その当時大学の野球部に所属していて、その用具代や遊ぶお金を稼ぐためファミレスでアルバイトしていました。いや、あんなにイカレ狂ってるやつがファミレスでアルバイトできんの。
やるだろ大学生まで。
いやいやいやいやいやいや、
そんな大体のやつは
結構こわもてですよ顔
で。野球部だろ。
うん、野球部で。
野球部はできるでしょ。
野球部でこわもてがファミレスでアルバイトできんだろ。
まあ、ファミレスは似合わないけど、ね、多分、
うん、多分キッチンですよ、表に出ないです。
まあ、そうだろうね、
うん、体もでかいしね。
うん、
うん、勤務時間は21時から24時。これ見てみ。
いやだ、
夜間の、
何これ見てみ、
夜間のあんまり人が来んときやんけ。
そんなことね、
あの、いや夕方とか。
来るとこあるからね、いやいや、店によっては。
岡山ですよ。
え、岡山でやってんの。
岡山でしょ。
大学だから違うかもしれない
よ。あ、そうか。でも岡山でしょ、所詮。来ない来ない。
なんで読んだんだよ、じゃあ。
来ない来ない、
うん。
その日もアルバイトを時間通りに勤め、近所のコンビニで夜食を買い、アパートに帰りました。 アパートに着くとすぐにシャワーを浴びて、その後テレビを見ていました、
はいはい、
30分ほどテレビを見ているとインターホンが鳴りました。時間は深夜1時頃だったと思います、
うん、
当時この時間から近所の友人がアパートに訪ねてきて朝まで遊ぶこと多々あったので、今日も誰か来たのだろうと思いました。
なるほど、
うん、うん。アパートには玄関先が確認できるモニターがついていたので、誰が来たのか確認するためモニターを見に行きました、
うん。
しかしそのモニターには誰も映っておらず、誰もいない玄関先だけが映し出されていました、
うん、
結構ある話ですね、階段で言うと
ピンポンダッシュみたいな感じだね、うん。
僕はこれは友人がいたずらでもしているなと思い、うんうん、玄関を開け外を確認しました。しかし外には誰もいませんでした、
うん、
玄関先だけではなくアパートの周りなども確認しましたが誰もいません、
うん。
そこでちょっと気味が悪くなったのですが、友人が隠れて脅かそうとしているのだと思い部屋の中に戻りました、
うん、
部屋に戻りまたテレビを10分くらい見ていたらまたインターホンが鳴りました。僕は玄関先を確認するというモニターを見ましたが、また誰も映っていません。すぐに玄関を開け外を確認しましたが、やはり誰もいませんでした、
うん。
そこで恐怖心を抑えるため、おい誰かいるなら出てこいよ、外は寒いから部屋入って遊ぼうやノー岡山弁ですよね。
おう、すごいね、うん、ヤクザみたい。
おい誰かおるんな出てこいや、外寒いから部屋入って遊ぼうやノー
竹内力とかが出てきそうな感じに聞こえるわ
ね、
うん。お前の読み方
でも岡山弁だとこんな感じですからと声を出しました。しかし誰からも返事もなく、僕の声は深夜の静寂に消えていきました。怖いな、それも。
脳が消えて
た。NO!NO!NO!
小玉になってたんだ、
うんね。怖くなり部屋に戻って平常心を保とうと、またテレビを見ていたら1分後にまたインターホンが鳴ったのです。
うん、
モニターにはやはり誰も映っていません。
うん、
やばい、なんかインターホンの間隔短くなってないか、てかさっきも誰もいなかったよな、いたずらじゃないんか。頭の中は恐怖心でいっぱいになっていました。
うん、
しかし、もしかしたらやっぱり友人のいたずらかもしれない。いや、そうであってくれという思いからもう一度玄関を開け外を確認しました。しかし、うん、誰の姿もありません。
すごい、何回もやってるんですよ、うん、ね、下りを。
これ何なんだ、怖いな早く部屋に戻って今日は寝よう、そう思い玄関の扉を閉めた瞬間、なんとインターホンが鳴ったのです。その時あまりの驚きに、うん、うわーと叫んでしまいました。
うん、それはびっくりです ね、
恐怖心から今日はもうこの部屋にいられないと思い、近所の友人のアパートに行き事情を説明して止めてもらいました。次の日アパートに帰ったのですが、この後このようなことが起きることはありませんでした。以上が僕の体験したお話です。長文多分失礼いたしました。これからも配信楽しみにしています。それで良いお年をという内容でございます。
はい、ありがとうございます。
一人の時にこれあると怖いですよね。
すごいしつこいね。
うん、しつこい。
いたずらだったとしてもしつこいし、うん、
しつこいし霊現象としてもしつこいし、うん、
しつこいね。
ね、
なんか、うん、そういうタイプなの、そもそも、いわゆる霊感がもあるとか、
はいはい、
そういう
霊感あるとかってよりは、一応なんか霊とかってあっちの要は室長というか部屋の偉いやつの、
うん、
入っていいよっていうお誘いがないと入れないっていうルールがあるんですって。
ん、
要は、
うん、
勝手には入れないみたいな、部屋の中に、うん、コンコンとかチャイム、
例の話をして
そうそう、ノックして開けて、うん、開けたら入れるみたいな、
うんうん
うん、だからなんか仰々しくというか、
はいはい、
ちゃんとコンコンってノックしたりとかピンポンすいません、うん、みたいなことをやるんですって、うん、で開けられたら入ってもいいみたいなのがあるから、
じゃあ開けなければ入ってこれないっていうのは人間と一緒なんだ。そうそうそう、
だからよくあるじゃないですか、おい迎え来たよっていう死んだ友人の声とか、別勝手に入ってくればいい話じゃないですか、でもあっちが開けないと入ってこれないっていうのはあるから、これ多分一人がやってんじゃなくて何人も入ってんじゃないですか、もう。
あ、順番に、
うん、順番に、
なるほどね。
だからもう入ってきてて、だからこれも3回4回やってるでしょ、ま、3、4人入ってんじゃないですか
あ、じゃあ律儀に、うん、じゃあもしかしたら家族とかね、
うん、そうそうそうそう、
ね、順番に一人一人やってって、
うん、
でもとりあえずいっぱい入ったと、
うん、そうそうそうそう、だから5人4、5人入ってんじゃん。
あ、もうなんかあれだね、うん、だから前ちょっと前の回で話した霊万能じゃないねっていう話にもちょっとね、つな、うん、がるね、
うん、
やっぱりそのダメなんだ、うん、勝手に入ってくんの本来
っていう風にね、なんか結構いろんな怪談本とか怪談とかである。
うん、うん、でも悪いやつはもうそもそもいたりするパターンもあるじゃん。
あるある、ある、全然ある、ある。
でもそういう意味ではちゃんと、うん、ちゃんとルールを守ってる例ってことなのかね、
じゃない。なんかあと耳なし芳一とかでもあれはまあお札べったりやからあれやけど、
うん、
あの耳なし芳一が開けなかったら入れないとかあるじゃないですか、うんうん、開けてくださいよってお姫様が言うみたいなね、うんうんうん、とかもあったりするから
ルールがあ
るのかね、やっぱりちゃんとね、
じゃあそれはさ友達の家に泊まりに行ったみたいな感じで、うんじゃん、うんうん、確か今言ってた、
う
ん、
そうそう、
それじゃあ正解だったのかね、
取り残されてるんでしょ、だから
霊がね、だからいい陰地にね入れ違いになったみたいなことになってるよね、
うん、なんかいい陰地になんか置いてたんじゃん、あの入れないようなお札とかお守りとか、だから勝手に要は入れないようにしてる何かその壁的なもの、
うん、壁的な バリア的な、ね、
そうそうバリア的なもの、うん、
じゃないかな、あ、もう意識してんのかしてないのかわからんけど、
そうそうそうそう、たまたまなんかがあって入れなくなってたとかね、だからその、はい、入れてくださいよ、あ、いいですよっていう了解がないと入れなくなってたみたいなのかもしれないですよね、
うん、
うん、
ちょすっごい俺の偏見かもしれないんだけど、
うん、
俺野球部って霊感なさそうだなって勝手に思ってるんだけど、
野球部の階段結構あるんですよ、
あ、そうなの、
それがそうそうそうそう、遅くまで残っててみたいな、野球部
員とか全然霊感なさそうな、あるあるイメージなんだけど、
俺何も考えてねえやつ、ただ来たボール打つとかただ転がってきたボール取る投げるっていう人ら結構見ますよ、人ら
っていやいや、
うん、
そうなの、
いや、なんか野球部の階段とか、
野球部の階段があるの、
あ、結構あるある、聞く、
あ、部室とかでのやつ、
部室もそうやし、一人で練習したらとか、
グランドでとか、
うん、グランドでとか、結構、まあ、
シチュエーションは確かに、
あと野球部のマネージャーとかね、うん、あんなだって、あの飛んできたボール打ち返すやつをただずっと見るっていう女の子いるじゃないですか
ただ見てるわけじゃないでしょ、
ただ見て、
やってるでしょ、いろいろ
たくさん飛んできたボールを打ち返せるように水を持ってきたりとかする人いるじゃないですか女の子ね、うん、あの子らもなんか見るっていう階段とかあるじゃないですか、
まあ、うん、別に野球部に限らずと思うけどね、
部室掃除してたら後ろからなんかね、あのバットのコンコンとかなんかあのスパイクの針の音、
うん、
シャッシャーみたいな音が聞こえてなんかなと思ったら誰もおらんみたいな、
まあアイテムは確かに階段向きかもなって思うね、うん、そういう意味では、ね、うん、金属物多いし、
あとなんか面白かったのがね、あの僕の、いた工業高校のあのマネージャーがいたんですよ、サッカー部のね、
うん、
サッカー部のマネージャーがいて、で、1年生は部室入れないんですよ、 2,3 年生しか入れない、
ああ、なんかあるね、うん、古いしきたりのところは、
で1年生はグラウンドでもうあの人が見てる中で着替える、 2,3 年生は部室の中で着替えれるんですよ、
あるある、
そうそう、で結構ねその汚く使うんですね部室を、
うん、まあ男だけだしね、サッカー部、そうそう、
でマネージャーが片付けててね、で僕と
けんだ、
そう、僕とかあんまりそのサッカーが上手くなかったりだとか、うん、あんまり馴染めなかった人、
うん、
っていうのは結構遅くまで残らされて掃除手伝わされるんですよ、マネージャーとかの、
まああるよね、ボール磨きから、ね、ユニフォーム洗濯とかね、1年生の時
やってて、うん、そしたら、マネージャーがね部室からうわーって声上げて出てくるんですよ、
うん、
どうしたのって聞いたら、いや、むちゃくちゃサッカー部のくっせえ匂いが後ろから匂ってきたから、うん、何かなと思ったら誰もいなかったからすげえ怖くて出てきたっつって
あ
でも掃除してて、
はいはいはい、
もうあの制汗剤っていうんですか、制汗スプレーとか消臭剤とかうわーやってるからもう匂わないはずなのに、後ろからツーンとなんかサッカー部のくせえ匂いすんなと思って、ふって振り向いたら、誰もおらんくてみたいな、
はいはい、要はあれでしょ、あの部活やって終わりたてで汗臭いまま来たようなやつの匂いがいつもの匂いが多分来たってことなんだろうね、うん、
で後ろふって振り向いたら誰もいなくって、すっごい声から出てきたっつって酔うはずないっつって、練習
あると思うけどな、それ
練習、匂い匂い、むっちゃ怖かった、それがもうリアルすぎて超怖い、出てきて入れない、ね、入れないって言って、でも掃除してるからまあまあ、ほんなもう別にええんちゃうって言って、
うん、
うん、明日に引き継いでみたいな感じでしたけど、だから
その子は何かを見たんじゃなくて匂いで ビビったというか、う
ん、ビビったんじゃないですか、いうこと、ね、いやそういうのもあるから、結構ねそのスポーツと心霊って関係ないように見えて結構ねあったりするから面白い
そうなんだ、
うん、そう、特に野球部なんかね、
野球部ね、
来た、うん、ボール打つだけだから
いやそれは分かんないけど
俺野球むっちゃ好きだからね本当はね、そんなことないの分かってるから、
あ、そう、
ジョークジョーク、
俺はマジでそうだと思ってる木の棒で弾打つだけでしょ、
弾打つだけって、うん、で柵越えたら一周していいやつでしょ
そうそう、ね、しなくていいのよ、
ね、うん、そうそう、あれもしなくていいんだ、
意味ないのにね、
一点って言えばいいのに、そう、うん、バカだから回っちゃう
回りたい、見せびらかして
から、うん、そうそうそう、柵越えたよって、ね、そうそうはい、いやもういいんですよそんなんは、
まあでも あれですよね、最初はこのイーリン君もね、
うん、
あの最初同級生というのを隠して送ってきてたのに、そうそう、もう今やもう同級生ということで普通に送ってきて
ます、うん、ありがたいですよ、
もうあの、
うん、
軽くね、常連じゃないけど何度か送ってきてもらってますし、ね、
実家帰って唯一連絡する人だからね、
ね、
うん、一人、
いやまあここへ来てこと、うん、今年だよね多分、
今年
送ってきたのもね、
そ
も
そ
も
今年の夏ぐらいだったかな、うん、そうそう、
ちょっとびっくりしてましたもんね、あなたも、ね、
そうそう、びっくりしました、うん、本当に、
いや、いい風を送り込んでくれたと思いますよ、
ね、ありがたいです、友人からっていうのはね、嬉しい、ね、唯一のですからね、しかもたまたま聞いてたっていうね
またまたま聞いてた、
うん、たまたま唯一の友人が聞いてたっていうのは、はいはい、それは嬉しいことです、
いやもうあのね、ぜひ来年も、
うん、
ぜひぜひなんかありましたらね、
野球部会談送ってくださいよ、
う
ん、
っていうことでございます、うんね、ありがとうございました、
ありがとうございました、
さてじゃあ、
はい、
僕じゃあ今結構ね、
うん、
ちゃんとした感じのだった
ら、そう、ね、
ちょっと軽めの一個読んでいいですか、どうぞどうぞ、あの多分ねこれ俺以外っていうか、うん、これ聞いてる方も気になる人もいるんじゃないかなと思ったんで、
うん、
一個読みたいと思います、はい、栃木県君のネギ坊主をなめたいさんからです、
はいはい、どこなん、
何か
俺の言うネギ坊主って、
いやいや、あなたのネギ坊主は一本しかないでしょ多分、
あ、そういうことか
っていうことだと思いますよ、
そういうことか、
うん、ネギ坊主ってあれでしょ、コロスケの、
うん、
あ、隠語でもあるから、それともかかってんじゃねえかなって俺は思ってんだけど、そういうことね、岸本さん、お守りリュック男さん、奥さん、いつもお世話になっております、うん、林さんが
名前覚えてんじゃねえか
覚えてんじゃねえか、覚えてるね、はいはい、林さんが うん、お守りを集めていると、聞きいくつか質問があります、
うん、
一つ目はお守りの正しい持ち方です、
あ、持ち方ね、
私は購入したお守りを仕事で持ち歩くカバンにつけているのですが、
うん、
カバンを変えるたびにお守りを付け替えるのが面倒なので、
はいはい、
休日は家に置きっぱなしになっています、うん、人によっては財布に入れて持ち歩く派や、うん、神棚に置いておく派などがおり、あまり統一されていないように思います、
うん、
もう一つはお守りの処分の方法です、うん、購入したお守りはお礼も兼ねて1年後その神社のお焚き上げに持っていくのですが、うん、友人にいただいた遠方の神社で購入したお守りはどうしたらいいのか分からずそのままになっています、はい、
うん、
アドバイスよろしくお願いします、ということで、
ございます、
まあ、これいわゆる、ね、あのお守りの、まあ、
うん、
取り扱い方というかね、うん、
はいはい、
まあ、これに関しては多分、まあ、聞いてる方も知らないとかっていうのも多いかなと思ったんで、ちょっと、ね、
はいはい、
取り上げてみたんですけども、
結構聞かれるんですよ、お守りのプレゼンした時にお守りってどうしたらいいんですかって結構聞かれることがあって、
うん、だまずは正しい持ち方とか、
うん、あの物によって違うんですよね、
そうだよね、
そうそうそうなんですよ、その要は財布の中に入れとけっていうのもあるし、バッグの中へっていうのも結構あるし、うん、だからそれによって違うんですよ、
だからそれに書いてあるっていうのは普通に、
うん、
まあ、書いてなくても、
ないのも多い、ないのも多いけれども、うん、で一応あの紙棚に置くっていうのもあるんですけど、一応お札が置く用、
家とか、
うん、
まあどっか場所にね、
そうで、お守りっていうのはあの持ち歩く用、
うん、まあそういうイメージ
のイメージなんですよ、うん、でもお札によっては神棚っていうのもあったりするんですよ、
うんうん、
持ち歩かない方がいいっていうのもあって、だからそれぞれ違うんですけど、でもノーマルタイプで言うならば別にそのどこへ入れてても全然いいですよ、そのバッグの例えばですけど、うん、なんていうんですか、ベルトのところにつけるとかね、クッと結んで、
うん、俺結構思うのは、うん、そのさ、表に出しといた方がいいのか、うん、中にしまっといた方がいいのかっていうのとかあんのかなとか思うんだよね、
結構装飾が結構あるやつあるでしょ、あなたが落としたやつ、
派手なやつね、
うん、
うん、
携帯電話つけてたんか、なんかつけてたの時に落としたやつ、 あれとかは
なくなった、
中の方がいいですよ、そら、
あと
ぶつけて壊しちゃうから、
ああそういうことね、う
ん、あんまり人目にさらさないようなところがいいですよ、壊れちゃうから、
うん、うん
うん、
あ、それはじゃあお守りの自体に、
うん、
そのなんていうの、なんかがあったら良くないからっていう意味でってこと、ね、うん、
例えば俺が聞いたのはね、
うん、
交通安全、
交通安全、まあまあ、
交通安全とかは中じゃなくて外の方がいいって聞く、 っていうのも、そのお守りが外見れないから、交通安全の、例えばバイク、車とかが見れないから、中よりは外の方がいい。例えば健康で言うと、あの肌とか肌質がってなったら外の方がいい。でも中、内臓だったら中の方がいいとかって言ったら、外じゃなくて中みたいなね。肌だったら外。肌質が悪いから健康でとか、だったら外やし、内臓がただ中みたいなことは聞いた。
難しいな、その判断結構。
うん、一応ね、うん。
とかって聞きましたよ。決まってるもんも決まって、てるでもいいよ、うん、いいじゃん、分かりやすくていいんだけど、うん、はいはい、やっぱ決まってないもんね、ま、大抵はね。で、どうしろってないもんね。一応聞くと、
あのお守りね、どこへつけてもいいけれども、
うん、
あのまあ、別に人の目に見えるところでもいいし中でもいいし、だからそんな決まってないと思うんですよね。
ないよね、多分、うん、
ないと思います。
まあ、なんかやっちゃいけないとかあんのかな、うん、逆に
火で炙る
大抵のもんダメだろ、
鉄の中へ押し込むとかそんなはダメですけどね、発揮し、うん、
なんかさ、
いただいてすぐ捨てるとか、
服に縫い付けるみたいなこととかあるじゃない、
うん、あるあるあるある、
服だったかな、まあ、なんかに縫い付ける、
うん、あるよ
あるよね、
あるある、
あれっていいのかなとかちょっと思うんだよね。
物によるんちゃう、ほんまに。
いや、お守りに針通すとかいいのかなとかね、ちょっと思うじゃん。あ、そういうこと、 とか、いやいや、まあまあ、なんか扱い方よ、
うん、確かにね、
どこまでやっていいとかあんのかなとか思う、ね、
自分がもう安心すりゃいいんじゃない。
あと中身出しちゃダメって言うじゃん、
うんうん、
それなんでなんって思うんだよね。
中身は出しちゃダメです絶対。
俺結構見たくなっちゃうんだけど。
見たくなるのはわかるけれども、うん、一応
やっぱダメなんだ。
うん、そうそう、なんか封じてたもんが
言われるよね、
うんうん、封じてたもんがさらされることによって、うん、もう意味なくなっちゃうとかって言いますよ。
っていうことなんかな、
うん、その宮司さんに、僕も結構聞くんですけど宮司さんに、うん、なんかこれ中見ちゃってもいいんですかとかって言うけれども、
ね、
それダメですよっつって、例えば中に、なんかね、ちっちゃいね、金でできた人形みたいなやつ入ってるんですよ。そういうのはもう、人の目にさらされた瞬間に、もうそういう、そこに封じたものがなくなったりするから、だから中は開けちゃダメですよって言われたりする。
俺、中身の方がさ、直接効果ありそうだなって思って、昔、それを取り出して財布の中に入れてた時あったけど。
いや、だからあんまりさらさない方がい
い、ね。意味ねえんだ、あれじゃ。
で、あれっすよね。日本だけですからね、秘仏とかっていうものがあるの。
あ、そうな
ん、うん、海外あんまないからね、そういう、この日しか見られませんっていうのがあんまりない、うんうん、
ない
んだ、うん、海外とかだとその場所が場所だから見られないとかありますよ、
うん、
その例えばむっちゃ高いとこに作っちゃって、うんうん、そこも入山禁止とか上がっちゃダメって言ってるから見られないとあるけども、ね、ほんまに普通にあの社に奥の方に入れてて、うん、もうこの日しか見られませんご会長とかっていうのって、ま
あ、何年に一度とかね、
日本多いじゃないですか、
やるよね、うん、
珍しいらしいですよ。
あ、そうなんだ、うん、まあ、まあそうだろうね、
うん、海外の坊さんが言ってたからね、
よくわかんないって思う、うん、そのシステム
見られた方がいいのになんで見られない日があるのって、
ね、
やっぱ思ったらしくて、
なんか封印してる感じだよね、
海外の坊さんは ね、そう、あんまり人の目に触れられない方がいいみたいな教えが、まあ密教から来てるらしいんですけど、秘密のね、
う
ん、密教から来てるんで、
そうだね、それだな、
そうそう、で秘仏っていうのもできてきたみたいなことをなんか本で読んだんですけど、うんうん、だから
なるほど
っていうのも、そうそう、まあ国によって違うからね、
うん、
うん、まあまあ、
あとね、だからもう一個はだから処分の方法です、ね、これもね結構多分困る人も多いし、うん、
ある
の分かんないって人も多いと思うんですけど、うん、まあさっきもちょっとね言ってたんですけど、うん、購入したのはお礼も兼ねて1年後お焚き上げにするっていうのがまああるじゃないですか、
あるある
ルールみたいなので、うん、ただ友人にもらった遠方の神社で購入したものとかはどうすればいいかっていうことなんですけども、
うん、それもね結構聞かれるんですけど、だから僕も聞くんですよ、
うん、
例えばですけど、どこどこからもらった、結構遠くのもんでもろたもん、九州でもろたもんを、
そうだね、
そう、関東でどうしたいですかとかっていうのあったりするので、
お土産とかね、
聞いたんですよ一応ね、うんうん、聞くと、自分の家の近くに返すのでもいいし、
ああそうなんだ、そうい
いし、1年間返すっていうのは一応、うん、まあ守んなきゃいけないルール、絶対に守んなきゃいけないルールではないので、
うん、まあ、だからそれが
そう
いいだろうぐらいの感じなんだろうね、うん、
なんか商売でとかもありますね、
あ、まあ、
商売で
立派になってくれるからね、
だからもあるし、だから遠方でどうしてもそこに返したいときはいつか行ったときに返せばいいみたいな、
うん、
話もあったりするので、
いや、俺もそうだと思って、うん、その1年経ったら絶対に1年後に行かなきゃいけないってことはないと思ってて、う
ん、まあ、絶対に行かなきゃいけないとこもありますけど、うん、ほぼほぼそんな別に
そのタイミングは別にいつだっていいと思うんだよね、うんうん、
黒くなったりとか汚くなったりしたらとかでもいいですし、う
ん、あとなんだっけ、釜八幡だっけ、うん、のとこで言ってたのは、
うん、
あれだね、もう1年経ったらもう効力が勝手に切れるから、うん、そうなったらただの、うん、もう置物と同じみたいな感じ、うんうん、
はいはい、
要はもうそれはあのお守りじゃなくて物、
うん、
オブジェというか、うんうん、アクセサリーみたいなもんですっていう感じに言ってるのもあったから、
うっせえよって言った、
え、
うっせえよって言った、
まあまあどっちにしろ捨てますけどね
すごいな、うん、でもガマ八幡はあれですか、あのネットでもね、うん、そうそう購入できるから、
だから結局まあそれもまあ人それぞれだと思うけど、うん、
そ
う
場所それぞれ本当に、
まあ返すのがじゃあ好ましいって感じですか、
じゃないですかね、言われましたよ一応、そのまあそこの場所に行って返してあげたらいつかみたいな、いつでもいいんでみたいなことは言われましたし、それが嫌だってもう1年に絶対返しないったらもう家の近くのところに返してあげてくださいみたいな、
僕ね、
うん、
あの生まれてから一度もそれをやったことがないんですよ、
う
ん、
お守りを返した
とかね、返したってことが、うん、でもお守り自体は生まれてから結構な量を もらったり買ったりしてるんですよ、
だからどっかに置きっぱなしとか、
だからどっかにいつの間にかなくなってるっていうスタイルで、
う
んうん、やってきてるん
で、はい、スタイルって言うなよそれを、ズボラなだけだけ
ど多分大丈夫だと思います、
うん、それから、うん、チモさんのお母さんお父さんがあんまりその神仏というものが好きじゃなくて、
好きとかじゃないから別に、
まことが凍ってきたものを全部その日のうちにちぎっては捨てちぎって痩せしてんのかもしれない、
う
ん、
そうかもしれない ね本当に気づいたらなくなってるわ、うん、お守りって
悪魔信仰だからお母さん
いやそうね、
ね、
お守りは分かんない俺マジでどっか行っちゃうってのが多い、
うん、分かる分かる、でも
全然ねそういうルール知らないんだよな、だから、うん、
僕だから今400近く持ってますけど、
お前それこそ400返しに行くの無理
だ、うん、俺は返さねえから
だろ、
俺は返さないから絶対
絶対無理だよ、
うん、俺絶対返さない、その返すのをいくつかしか決めてない、
うん、あでも一応やるのもあるんだね、
それは一応返さないと死ぬって言われてるとこだから行くけど、
なるほどね、
うん、そうそうとかもうどえらい災いが起きるって言われてるからそれは返しに行くけども、はいはい、それ以外の好ましいぐらいだったら返さない
っていうことだ、ね、
そこまでだって行けないし、
あとまあコレクションだしね、
そうそうそうそう、ちゃんと言ってました、お願いするときに参拝するときにこれコレクションなんで力込めなくていいですみたいな、
なるほどね、
うん、そうそうは一応言ってますけど、ね、すいませんみたいな、こういう理由で凍ってしまってみたいな、
まあでも、うん、そうっすね、うん、そんな感じじゃないですか、
そんな感じじゃない、そんなに別に
そこまで
めちゃくちゃガッチガチのルールではないので、うん、
ね、
うん、
好ましいぐらいだと思いますよ、うんうん、言っても
そうですね、だからそのお守りにそんな、例えばですけどさっき言ったように冗談でね、
うんうん、
火つけたりとかしなかったら別にいいんじゃないですか、
でもお先上げしてんだからいいじゃんとか、ね、もうちょっと思っちゃうよね俺は、
なんか夢郎さんが見たって言ってましたけどね、
何を、
鳥の市の次の日ぐらいに、
うん、
行ったんです花園神社、
うん、
そしたらなんかショベルカーかなんかでお守り全部ガッサー行ってて、
熊手とか、
うん、熊手とかをガッサー行っててそのままなんかあのゴミ処理してたから、
うん、
あまあ、そうだろうな、こんななんだってちょっと悲しくなったみたいなこと言ってましたけどね、
うんうん、まあまあ
前は全部燃やしてたんですけど、ダイオキシンとかいろいろあるから
そっかそっか
今ダメなんですって、
なんか、
うん、
あの金属っぽいのも入ってたりするしね、
そうそうそうそう、だからダメなんですって、いろいろそうで、お札だけここに入れてくださいって言ってもペットボトル掘り込むやつもいるんですよ、
あ
いろんなもんが
あるわ、確かにゴミ箱こと勘違いしちゃうよ、ね、
そうそう勘違いして、で結構それが問題になってて燃やしたいかんっていうルールができちゃって、まあ、場所によって違うんですけどね、
そうなんだね、うん、
花園はその場では燃やさずに一応、うん、
まあゴミ処理いつか勝手に処理してるみたいなこと、
ね、そうそうそうらしいですね、
なるほど、
うん、
ということらしいんで、はい、まあ皆さんもちょっと参考にね、ということでネギ坊主さんからでした、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、
次ちょっとじゃあいきますね、
はい、
初めてメールさせていただきます、京都で絵を描いているうさぎうさぎと申します、
はい、
年を超えた頃2019年には大阪や京都など関西でのイベントのご予定はありませんでしょうか、いろんな伝説のある神秘的な土地や神社仏閣への旅行が大好きです、いつもポッドキャストで聞いている都市ボーイズのお二人らとそういった場所へ回れたら嬉しいだろうな、楽しいだろうなと思っています、これまでのイベントには都合がつかなくてどうしても行くことができませんでした、何かしらのイベントをお考えでしたら教えていただけたら幸いです、今年の夏は福井と岐阜の間にある泉鏡花も、やしゃがいけ、 龍神祭りに向けて旅行の計画をバッチリ立てて、いざ出発したら台風が直撃して、年にたった一度のお祭りが丸ごとなくなりました。クソってことで、これからも楽しみにしていますという内容でした。だから関西とかでのイベントの予定がないかっていう、
ああそういう話ね。
そうなんです。
ないですよ今のところ全く
年を超えた頃2019年にはないけれども、
うん、
一応まあその決まればですけど、
うん、
いくつかある。
あ、そうなんですか。
うん、決まれば。知ってるだろう、決まればね
全然今ピンときてないですけど、
決まればいくつかある。
そのあ、そうでしたっけ。
あ、大阪京都はねえわ。 あるある。でもうん、決まればね。
あるある。
決まれば、決まればある。
あるんだ。
決まるのを待て。
いやいや、わかんないですよ。
決まればね。決まんなかったら告知も何もしない。決まったら
さらっと終わるっていう。
決まったら出す感じ。
まあまあ、でも大阪は、
うん、
2回やってますからね、うん、まあ、
やってます。
まあこれが恒例とな
ればね、
なるのかちょっとは何ともですけども、う
ん、なればまあ一応回るんじゃないですかね。また
まあ全然でもね、可能性はありますんで、
う
ん、
そうそうそうそう。まあ一応決まれば
やる時にはぜひ来ていただければと思いますけどね、
うん、はい、うん、っていう感じですかね。だからまあ予定はあるけれども決まればっていう感じです
まあ
結構聞かれるんですよこれ。
あ、そうですか。
そう、西日本でやんないんですかって。
やってるじゃん。
やってるんですけどね。うん、的なやつ以上。
なるほど、
はい、
早いですね。じゃあ僕行きましょうか。
はい、最後に
これ最後にしておきましょうかね。はい、はい、読みますよ。
はい、
It's showtime。
は
春沙さん、こんばんは。
こんばんは。
謎の格闘。あ、今回は都市伝説と正面から向き合おうと思い、
うん、
お便りしました。
うん、
お二人は人面犬と聞いて何を想像するでしょう。醜い容姿でしょうか、
うん、
不幸の前触れでしょうか。
はいはい、
私は平凡な人間です。
うん、
平凡に生き平凡に死んでいくでしょう。
うん、
しかしこんな私にも誰にも負けないことがあります。
何？
それはある女性を命がけで愛したということです。
めっちゃいい話や。何急に。
何この始まり。
人面犬どこ行ったの人面犬。おい、
その日私は心身ともに疲労、疲弊し、
うん、
生きることの難しさを感じていました。
うん、
馬鹿げた仕事を終え、環状線で家路をたどる車の中で、
うん、
カーラジオから偶然流れてきた一曲に私の心は奪われました。
うん、何だろう。
浜田翔吾の星の指輪という曲、
うん、
歌です。
浜翔、
一番好きな服を着て出かけよう、
うん、
夜が明けるまで踊ろう、
うん、
今でも君に恋している、
うん、
それは長年連れ添った妻に向けた愛の歌でした。歌詞に共感したのか、メロディーが金銭に触れたのかは分かりません。
うん、
ただ運転する車の中で私は涙を止めることができませんでした。この気持ちを妻にも届けたい、
うん、
早くこの歌を聴かせたい、
うん、
私は帰宅後、会話もそこそこに妻をソファーの隣に座らせ、
うん、
iPhone で星の指輪の検索を始めました。
痛いたじゃん。痛いた野郎じゃん。
うぜえ。2人で覗く小さな画面から映し出されたものは、うん、裸で絡み合う男女の姿でした。
うん、
私の iPhone は昨晩のセールで大人買いしたアダルト動画の購入履歴で埋め尽くされていました。
つら
ドギースタイルでよがる女性を慌てて消そうとしますが、うん、妻に動きを制され、
うん、
動画の再生を次々に命じられます。無情にも音を忘れたリビングに猿ぐつわからあふれる鳴き声がおうおう響き渡りました。
そういうのが好きなんだね。
妻はこの首輪のついた犬を今すぐ消せと語気を荒げます。
うん、
私は目を潤ませながら、この子たちに罪はありませんからとただただ繰り返し、嵐が過ぎるのを待つことしかできませんでした。うん、人は悲しい生き物です。愛大きい上に人を傷つけてしまう。それでも人を愛そう、
うん、
これが命がけで複数の女性を愛した男の物語です。という、
なんか真剣にぶつかろうみたいな。
人面犬どこに、
うん、
あ
女の人でしょ。
ドギースタイルとか
があって、うん、そう猿仏話の王々のやつでしょ。
ああ、なるほどね。うん、 でもやなこいつ、
その前になんかあのだからカーラジオで流れてたすごいお気に入りの曲を奥さんに座らせて歌えるっていうのはすげえ痛いですよね。
ソファーにね、ちょっと来いと、
うん、
あの今からお前に聞かせたいものがあるっていう、うん、ことでしょ、
ね、でもすごい僕もしたことあって最近鬼塚千尋のね、イベント行ってきたんですよ、ライブに行ってきて、でその日に僕鬼塚千尋そんな好きじゃなかったんですね、うん、というのもそのドラマとかで使われてるような曲しか別に知らなかった、はいはいはい、それトリックとかね、うん、
月光
とか、うん、そうそう流星群とかね、ああいうのしか知らなくって、だからそないえんかなと思いながら、でも数曲知ってるからまあええわと思って行ったんですよ、
うん、
で始まる前は鬼塚千尋の塚の部分触ったるわいって言ってたんですよ、一緒に行った人にね、
うんうん、
でいやどこ塚の部分
みたいな、ちょっとよくわかんないけど、
そうそう塚の部分触ったるわいみたいな、結構近かったんです場所もね、
はいはい、
手伸ばしたら塚触れんちゃうかみたいな軽くしてたんですけど、
うん、
始まってみたらもう感動でね、むちゃくちゃ良かったんですよ。
もう感動で。
むちゃくちゃ良かったんです、
うん、
でその一緒に行った人と、まあ、あの奥さんと、まあ、共通の知り合いなんでね、
うん、
だから一緒にご飯食べ行きましょうよってなって、うん、終わった後にご飯食べ行ったんですよ。その時にあのこいつ何も知らんから、もしかしたら鬼塚千尋の曲も知らんかもしれんわって言って、
うん、
あの聞かせたんですよ、
うんうん、
そしたら知らないって言ってて、
知らねえんだ、
知らないって言って、うんうん、なんでって思って、で家帰ってソファー座らせて、うん、ちょっと俺のお気に入りの曲聞いてって、鬼塚千尋のね、
うんうん、
で流星群ですよ、流したんですよ、
うん、
あなたを触れなたしあったらもういないのと同じだみたい なんか歌詞で、
うん、
もうこれほんまお前みたいやなって言ったんですよ、
うん、
あなた触れなたしはもう私とはもうないみたいな、おらんのと一緒やみたいな、
ちょっとら意味合い的にね、
意味合い的にね、僕そんぐらい愛されてるって自負があったから、したらははよ寝てって言われてうん、うん、言って寝たっていうのがあって、だからすごい気持ちはわかるんですけど、
うん、
だからその
同じことやってんじゃん、
同じことやってる、ただアダルトビデオ僕見ないから全くね、そこはないけども、すごいわかるわ気持ちは、その座らせて曲聴かすっていうのは、
いやそれ相当鬱陶しいと思うけどね、あの
それからでも覚えさせるように
そういう気分じゃねえだろ
うずっと鼻歌歌うんですよ、
うん、
あの奥さんの横で、
うん、
あのうわーっていう線歌ってたら、うん、もう知らんのにその曲頭入っちゃってるから、
うん、
鼻歌で奥さん歌うようになったからね
鼻歌がただ飛び火しただけの話だけど、
そうそうそうそう、すごいね良かったですよ
良かった
んだ、鬼塚千尋の塚の部分はね、
あ
めちゃくちゃ良かった、
そうなん
です
ね、
うん、めっちゃ良かったですよ、で気持ちわかる、だからすごい、
なるほど、
うん
うん、まあまあでも確かにね、
いいお便り、
うん、いいお便りじゃねえよ、う
ん、いいお便りね、
うん、
結構都市伝説にちゃんと真っ向から向き合ってる、
そうだ、ね、
人面犬っていうメジャーな都市伝説に真っ向から向き合ってる、いいお便りだったんじゃないですかね
これが真っ当だったらもう多分番組自体が真っ当じゃないんだと思うよ ね、
うん、いつもの感じでも、
うん、まあそうですね、うん、
今年も変わらず、
はい、いやもうこのスタイルでやっていくんじゃないですか、
ね、
彼は
ね、
うん、
うん、いいんじゃないですか、
いいと思います、う
ん、まあこれでだから全部読み終えたわけでしょ、
うん、そうっすね、
あのエントリーの分は、
うん、いやまだあんだけどね、本当はもうちょっと読んでもいいなみたいなのもあんだけど、うん、まあ、ね、
時間が足んなかった、
そうっすね、
うん、
うん、これぐらいにしときましょう、
はい、はい、じゃあこの辺りで、で次回要はその賞受賞式へと、
そうですね、
はい、流れていくというようなものですね、
もうあのね、
うん、
皆さんもなんとなくこのお便り良かったなとかね、
うん、
ぜひちょっと考えておいていただ
い
て、
ね、そうですね、
一応、ま、一緒かなっていうのもありますし、
岸本賞、林瀬賞、奥さん賞があるので
3つあるんですね、
はい、
じゃあちょっとそれを楽しみにね、
はい、
はいね、お便り出した方は、はい、ぜひちょっと楽しみに待っていただければと思います、
はい、
ありがとうございました。